もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談でしょ
はい、離れて住んでいる実の母の金銭問題についてご相談したくてお電話しました。
う。はい。あなたおいくつですか？
71歳です。
71 歳。お母
はい、
様は？
97歳です。
97歳。
はい。
あなた自身はご家族いらっしゃいます？
家族は主人と2人でいます。
あ、
暮らして
ご
ま
主
す。
人いらっしゃるのね。
はい。
あなたのお母さんが97歳でいらっしゃるの？
あ、そうです。
じゃあ、あなたのお父さんは？
10年以上前にもう亡くなってます。
そうすると、この97歳のお
は
母
い。
様は、お一
はい。
人で住まわれてんの？
いえ、違います。一つ年上の姉と2人で住んでま
あ、
す。
お姉様がご存命なんですね。
はい。
はい。
そ
っ
れ
ていう
であ
こ
とと
は、
6。
98歳？お姉様は。
あ、いえ、私の一つ上で72歳です。
あ、そういうことか。
あ、すみません。
はい。
姉はずっと独身で、
ええ。
で、母と一緒に住んでます。
ああ、なるほど。じ
で、
ゃあ、
あと私には弟、60歳の弟がいるんですけど、
はい。
その弟は別のところに住んでますが、やはり。
はい。で？
それで、母は、ここ2、3年前からもう年も年で、大きな病気ではないんですが、時々入院をしてるんですね。退院するときのその入院費用なんですが、母はお金がないならいいんですけど、あるのに、ないないと言って、払ってくれないんですね。
はい。
で、母は少なくとも2、3000万円はお金持ってるはずなんですけれども、ないないと言って、私とか姉なんかに立て替えさせて、そして自分は1ヶ月に1万円ずつ払うとか、そんな感じにしてるんですね。で、母に何しろ払ってもらいたくて、もう30年以上前に母から聞いたときは、母ずっと15年ぐらいかしら働いてましたから、かなりお金持っていて、積み立てを毎月しているって言ったんですね。
はい。
それなのにも、私はそれを覚えてるんですけど、ないと言って、払ってくれないものですから、何か調べる良い方法がないかと思いまして、電話したんですけれど。
まず、お母様とお
は
姉
い。
さんご一緒に住んでらっしゃいますよね。
はい。
で、お姉さんは、お母さんのお世話してるの？
一応ちょっと世話はしてますけれど、50年くらい前に姉は交通事故にあって、ちょっと足が悪くて、障害者手帳っていうんですか、それも持ってるんですね。
はい。
で、ちょっと勤めたりはもう今できない状態なんですが、病院に姉が基本的にはタクシーで母を乗せて病院まで連れてったりしてくれてます。
ああ、なるほど。
はい。
そうすると、お母様の、お金のことについては、お姉さんは関与してないっていうこと？
60歳の弟が管理してくれてます。
なるほど。そうすると、年金おいくらぐらいですか？
19万です。
19万はこれ2ヶ月にいっぺん？
はい、いえ、1ヶ月に1回。ですから38万いくらか振り込まれてます。
一気にね。
はい。
はい。そうすると、お母さんとしてはそこから出てくる、例えば入院なさいました。
はい。
その時の経費がいくらぐらいかかったんですかね？
つい最近は安くて、
うん。
10万円もしなかったんですが、その前の時は15万ぐらいでした。
はい。15万から10万ぐらいかかりました。
はい。
そしたらそれを1ヶ月に1回1万ずつ返してよこすわけ？
はい。はい、そうで
で、
す。
これはちゃんと返してよこすの？
まあ、一応、はい。
はい。
実は恥ずかしい話なんですが、母が見栄っ張りで贅沢で、父がおかしいと思って気づいた時には、もう借金が2000万を超えて3000万近かったって父が言うんですけど、
はい。
それを父が、まあ、自分の預貯金を取り崩したのと、あと持っている土地を売って全部返済しました。それで、母にお財布をだから今度渡さないことになったので、母は一日中働いてたんですね。
はい。
でもその中から家に入れてるのかと思ったんですが、後で分かったのは、全然うちには入れてなかったから、全部その分が溜まってるんですね。
うん、でもそれ使
は
って
い。
ないって保証はないでしょ
いやいや、もう本当にそれからは使ってないです。もう服装も全然もう変わってしまいましたし、だからそういうのみんな自分の、 溜まっちゃってるわけですね、お金。
で、その貯めてると思われるものは、何にして貯めてる、
はい、積み立てをずっとしてるんだと思いますけど。
積み立てをしてる。
はい。はい、それで、最近、その、病院で友達になった人に言ってたそうなんですけど、
はい、
銀行から、人がちゃんと来てくれるということを言ってたそうなんですね、母が。
なるほどね。
はい。
はい。で、あなたとしては、例えば、時々病気したとき、病院に行ったその費用、これがお金がないないと言って、あなたたちが立て替える。
はい。
これをやめさせたいってことですか？
はい。っていう。でも、持ってる、すごく何千万か持ってるので、そこから出してくれれば一番いいですよね。それで、どこにまた預けてあるかがはっきりわからないと、この万一の時に、相続とかなんかでもすごく困るので、なんとか知る方法はないのかなと思いまして。
なるほどね、
はい
はい、今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
最後にお話になったことからお聞きするけれども、
は
い、その万一の時に分かんないと困るからっていうご心配と、
は
い、入院の費用を払えるのに払わないのが釈然としないから調べる方法はないのかって、どっちが心配なんですか、はい、本当は。
そうですね、それでは万が一の場合ですね、姉がその働けないものですから、はい、姉に残してあげたいんですね、私は、うん、
なるほど。
ですから、はい、
なんかいろいろお話聞いてると、こういう話になるには長い家庭の歴史というか、はい、
そうですね、
がありそうだなと思って聞いてたんですが、
は
い、今井先生おっしゃってたように、私も途中聞いていて、何十年か前にあったはずだって言うんだけれども、片っぽですごい見えっ張りで贅沢で、はい、借金まで3000万近く作っちゃったっていう話とはね、
そうです、はい、
バランス取れないなと思って聞いてたんですよ。
その作った借金を全部父が返した、その後に働き出して、そのお金が貯まってるはずだっていう意味なんですけど、
そうすると働き出したのは15年ぐらい働いてたっておっしゃってましたよね。
働いてます、60近くから、働いてたと思います。
で、15年ぐらいっておっしゃったよね。
はい、
何やってたんですか。
ちょっとお寿司屋さんとかお弁当屋さんとかで朝早くから働いてました。
パートみたいな感じ。
あ、はい。
で、そうすると60近くからパートを15年やっても、
はい、
そこでなんか 2,3,000 万あるはずだっていうふうにはなかなかつながらない感じがするんだけど、どうして 2,3,000 万あるはずだになるのでしょうか。
月18万は少なくとも収入、この時給とかいろいろから考えて10時間ぐらい、8時間とか10時間は働いてまして、時給がいくらっていうことを知ってますので、計算するとそのようになるんですけど、
それってなんか計算問題で言ってるだけだから、
はい、
本当に手取りがいくらあってそれが全部たまったかっていうところとはちょっと遠いような気がするし、それを丸ごと貯めていたはずだっていう計算をされているみたいだから、本当はどうなんだろうかっていう気がしないでもないんですね、申し訳ないけど。それで時給計算をしていくと税金がきっと計算されてないような気がするから、手取りでどうかっていうところから
い
くと本当に 2,3,000 万貯まるのかなというような疑問を感じています。まあこれね、議論してもしょうがないんだけど、でそこは親子といえども他人なので、そういう意味ではね、別個独立の個人なので、自分の財産を全部見せなさいって言われて見せなきゃいけない理由はないし、義務もないわけだよね。
はい。
で、じゃあ調べる良い方法はないのかって言われても、これは今の状況ではないと思った方がいいですね。
あ、そうですか。
何か債権者債務者があって、弁護士に頼んで財産を調査して、みたいなことになれば、
はい、
方法がそういう状況では一定あるんですけど、何の事件とかも関係なく弁護士が調査するっていうことはできませんので。
あ、そうですか。
で、だけどそれで終わりっていうことではなくて、一つ思うのはね、
はい、
本当に 2,3,000 万あるんだったら、
はい、
で相続財産で残るんだからいいじゃないですかって思ったりするんだけど、それは納得できないですか。
兄弟や仲いいのは本当いいことなんですが、母はその仲をよくさせなくする人間なのに、最近弟と私が仲がいいものですから、もう子たちに残すのは憎らしいから、もうやめようかしらとかなんとかって、そういう気持ちになるかもしれないななんて言ってます。
やめようっていうのは、
どっかに寄付しちゃうとか。
寄付ったってなかなかそう簡単にできないから、 なんかどうもね、心配事ばっか考えるんだけど、
はい、
本当に寄付しちゃうなんて心配をしてらっしゃるんですか、今。どういう理屈かよくわかんないんだけど。
あ、そうですか。
で、お母さんとあなたたちがよっぽど仲悪いのかな。
いえ、
そうでもないと思うんだよね。だって病院の費用は皆さん出してあげてるし、優しい性格のお姉さんはちゃんと足がちょっと悪いんだけど、ちゃんとタクシーに乗って連れてって、って言うんだから、なんかそんなに仲悪い親子でもなさそうに、まあ、お母さんはちょっとね、性格きついのかもしれないけど、だからなんだかよくわからないところがあって、病院の費用を使わないんだったら、
はい、
あの、兄弟3人に残すしかないんで、一人でだって使いに行けないじゃないですか。
じゃあ、この時、今どこに預けてあるか私たち分かりませんけど、母が亡くなった後は調べる方法があるわけですか。
だってお母さん亡くなったら相続財産だから、共同相続人の兄弟3人でお母さんの。
でもいくらあるか分からないですね。
だって通帳があるでしょ。だって銀行員が来るんでしょ。
来ると言ってましたけど。
じゃあさっき来るって言ってたじゃないですか。
はい、言ってました。ただ私たちは弟も一緒に住んでませんし。
でお姉さんが一緒にいるでしょ。
いますけど、姉は昼夜逆転しちゃってるんです。だからもうぐーぐー寝てるから、でそういう姉のお金も随分取ったりしてありまして。
昼夜逆転してるって病院送ってくって言ってたじゃないですか。
あ、そういう時はしょうがないから起きてます。
銀行員が来る時に起きててもらえばいいじゃないですか。
そんないつ来るかなんて母は言うわけないですし。はい、
だって私さっき思ったんですけど、銀行の人が来ますっておっしゃるんだったら、そういう時に必ずお母さんしかいないとは限らないと思うんですよ。仮に昼夜逆転していても。で、今の話ずれちゃったけど、お母さん亡くなったらどこに金があるか分かんないとおっしゃったけど、通帳がある出てきますよ。で、残ってたらそれみんなが3人で相続するんだから、そんなに心配しなくてもいいんじゃないのかなっていうのが一つね。で、もう一つは、調べる方法はないのかって、調べて分かっもし分かったらどうするつもりだったんですか。
いや、入院費だけを払ってもらうというつもりです。もらおうとか、うん、そういうことは全然私たち考えてないんです。
で、入院費を払ってくださいって言って嫌ですって言われたら無理やり取れないよね。どうするつもりだったんですか。
そしたら結局姉に言うでしょうね、母は。そうすると姉が立て替えると思います。
それって今と同じですよね、結局。分かっても分からなくても、お母さんが払わないって言ったら同じことだから、本当は分かる分からないと関係ないんですよ。で、しかもね、これから3つ目の話しますけど、
はい、
今2ヶ月で38万円の年金が入る、これありがたいことですよね、
は
い、で10万とか15万だったら年金から払える金額だから、はい、その2000万3000万が見つかっても見つからなくても、お母さんこのお金あるじゃないと、これで払ってよって話したらどうですか。他になきゃね、そこから払うしかないって話になるけど、
はい、
今年金があるんだから、これでお母さん払ってくださいよとあるじゃないっていう話はできないんですか。
一部はその中からも払ってます。
で、それはいいんだけど、はい、あなたはそれでは困るって言ってるんでしょ。だから、それでは足りないですってなぜ言わないのかって聞いてるの。それはダメ？
言いますけど、うん、もう自分はないからって言われちゃうんです、
ね。いや、だからないっていうのは2、3000万の話でしょ。今言ってるのは年金38万円があって月1万かもしれないけど、もう少し払えるじゃないですか。要するに分かったって分かんなくたって、今手元に年金が入るんだったらそこから払ってくださいよっていうことをちゃんと話せばいいんじゃないですかって言ってるわけですよ。
今いいことは聞いてくれないと思うんですけども、はい、
だってさっきおっしゃったけど、弟さんのところにその38万円、はい、弟さんが管理してるっておっしゃってたから、はい、それを一月分ずつ渡してるっておっしゃってましたよね、
はい、
で弟さんがあなたと仲良く話ができるんだったら、
はい、
それお母さんにちゃんと言って病院の費用に当ててもらうようにしようっていう話はできないんですか。そういうことから順に始めていけばいいんじゃないかなっていうことを思ってるんですけどね。
ですね、
うん、はい、そういうことを考えた方がいいんじゃないのかなという気がするんですけど、どうだろう、納得で感はないかな。
そのように努めます、うん、今度の時ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました、はい、ありがとうございました、
はい、どうも失礼します、
失礼します。